今日説教をするにあたって皆さんにですね、まずはちょっとお断りをしていかなければいけないことがありまして、私はですね、実は先週の火曜日ぐらいからですね、ちょっと熱中症になってしまって、喉が今すごくやられているんですね。で、いつもだったらもうちょっとこう喋りやすい声をしてるんですけども、今日はですね、ちょっと聞きづらい声かなって、そこをちょっとお詫びしなければいけないなと思って、まずはお話しする前にご挨拶をと思った次第です。ちょっとガラガラしておりますけれども、耳を澄ませてですね、聞いていただければなんとか何を言ってるか分かると思うので、ご辛抱いただければと思います。その上で今日のお話をしていきたいと思うんですが、もう皆さんご存知のことと思いますが、10月からですね、この神戸信愛教会に乾元美牧師が着任なさることになりました。私はですね、実は乾先生とは進学校時代の同級生で、まあ、かなり親しい、おそらくお互いに一番親しい友人の一人だというふうに認識していると思います。時々何かあると連絡したりとかですね、定期的に連絡を取ったりしてるんですけれども、ここでですね、突然乾先生のプチ情報を言おうと思うんですが、乾先生はですね、ミステリー小説が大好きなんです。で、ミステリーというと怒られるんですね。ミステリーじゃなくてミステリーですよ水根さんとよくおっしゃってますけども、映画も小説も大好きだそうで、よくこのミステリーの話をしていました。で、私もですね、世代的にミステリー小説好きなんですね。90年代の後半ぐらいにミステリーものが流行った時期がありました。古畑任三郎とかご存知ですかね。あるいは名探偵コナンもそのぐらいから連載が始まったんですけども、私もですね、そのぐらいからミステリーが好きで、いろんな小説やドラマを見ていましたけれども、しかしですね、私はですね、ミステリーもの、探偵小説を読んでいて、いつも納得いかない部分が一つだけあるんです。それはですね、どういうことかというと、どの話も必ず最後はですね、復讐は何も生まないという結論で話が終わるんですよね。大体の場合、こう謎解きがあってですね、探偵が犯人を突き止めますよね。で、そうすると、その謎解きの中でですね、実は犯人は悪い人じゃなかったんだということがだんだん分かってくるんです。殺された人の方に原因があって、犯人は愛する人をこう殺されて、何かこういじめられて仕方なく復讐を果たしたんだということが明らかになっていく。で、そしてですね、主人公の探偵が犯人に向かってですね、そんなことをしても死んだ人は喜ばないでしょうと、復讐は何も生まないでしょうということを言って、こう犯人がですね、うーとかって泣いたりして改心して終わるわけですよね。で、私はですね、こういうタイプの探偵ものを読んでいて、いつも思っていたのは、いや、死んだ人が喜ぶかどうかは関係なくないかというふうに思ってました。なぜなら、犯人はですね、死んだ人を喜ばせるために人を殺したんじゃなくて、自分がすっきりするために人を殺したんですよね。ですからですね、多くの人は復讐には意味があると思ってます。むしろですね、復讐は何も生まないというのは、はっきり言えばですね、本当に人を憎んだことのない人の甘い意見だというふうに私は今でも思っています。私はですね、今幼稚園を預かってますけども、うちの幼稚園ではそういうことはないですけども、時々事故が起こりますね。子供が死んじゃったとかっていうことがあると思います。で、子供をですね、はっきり言うと、幼稚園に殺されて泣いている親御さんにですね、お母さん、復讐しても何の意味もないですよって、だから告訴は取りやめましょうとか言ったらですね、えらいことになると思いますね。復讐には意味があるんです。その上でですね、今日の聖書箇所を一緒に見てみたいと思うんですけども、今日の聖書箇所を見てみますと、込み出しにですね、復讐してはならないというふうに書かれています。私をはじめですね、おそらく多くの人はなかなか納得できないようなことがここで書かれていると思うんです。 しかしですね、これが今日の聖書箇所のテーマなんですね。ここでは目には目を、歯には歯をという言葉が出てきました。これは有名なハンムラビ法典にも出てくるですね、同害報復法という古代の法律のルールのことです。受けた被害と同じ罰を与えることでチャラにしましょうね。で、これが昔の人の考え方でした。で、この考え方はですね、さっき読んだ旧約聖書のところにも出てきました。骨を折られたら骨を折りなさい、殺されたなら殺しなさい。でもですね、イエス様はこの考え方を否定しておられます。イエス様はこの箇所で、これすいません、私は新共同訳で読みますけれども、この箇所でですね、しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならないというふうに言って、相手にどうやって復讐をして落とし前をつけさせるかということじゃなくて、どうやって害を与えてきた相手に従うかを考えなさいということをここでおっしゃっているわけですね。で、その上でですね、ここでは具体的な3つの事例が挙げられていました。で、この3つの事例はですね、現代の日本人の私たちが読んでもあんまり意味がよく分かりません。当時のユダヤ人の習慣と当時の社会問題を知らないとよく意味が分からないので、まずはですね、この3つの事例に何が言われているのかということを探っていきたいと思います。で、1つ目ですね、右の頬を差し出せと書かれていました。これはどういうことを言っているかというと、相手の攻撃よりも大きな犠牲を払いなさいということが言われています。で、当時の人たちはですね、この手のひらでビンタされるよりもこちら側の方でこうビンタされる方が屈辱的だという感覚があったようです。だからこうパーンとされるよりもこうされた方がショックだったんですね。で、多くの人は右利きなのでですね、こっちで打たれるときは、こうなるわけですね。左頬になるわけです。で、こう打たれるときは、この往復ビンタの服の方がですね、こうなるわけですよ。だから、左の頬を打たれたら、右の頬をこう差し出しなさいとこういうふうに言われているわけですね。つまり、相手がしてきたことよりも大きな犠牲を払いなさいということです。で、次。下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。これはですね、理不尽な要求に従いなさいということです。で、この、当時の人にとってですね、上着というのはもう生活必需品でした。で、ここでですね、下着上着と書かれているのでちょっとイメージがしづらいんですけども、下着というのはですね、日本人の感覚でいうと浴衣みたいな感じです。よくイエス様の絵を見るとなんかこうワンピースみたいなの着て上にこう布を巻いておられますけども、ワンピース部分が下着なんですね。で、上にこう巻いてるのが上着です。で、当時の人はですね、上着はほとんどの人は一着しか持ってませんでした。で、家に帰ってくるとこれを脱いでこう寝るときはお布団にして寝るっていう生活をしていたので、上着を取られるとですね、夜寝られないんです。ですから旧約聖書でも、上着は借金の方に差し押さえたとしても夜には必ず返しなさいねということが書かれています。それぐらい上着は大事だったわけですけれども、そんな大事な上着も差し出しなさいということをイエス様は言っているわけですね。つまり理不尽な要求にも従いなさい。これが二つ目の話で、最後の三つ目、誰かが1マイル行くなら、新共同訳ではですね、1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさいというふうに書かれてましたけれども、これはですね、納得できなくても行動しなさいということがここで言われています。当時、イスラエルにはですね、ローマ軍が駐留して、ローマ軍が支配していたわけですけれども、当時のローマ兵はですね、何か自分の用事があるときにはそこら辺に歩いている人を捕まえてですね、お前、俺と一緒についてこいって言って、こう徴収するっていうんですかね、徴用することができたそうです。なので自分がどんな急ぎの用があってもですね、ローマ兵にばったり会って、お前来いって言われたら、こう荷物を、その人の荷物を担いでですね、ついていかなければいけなかった。で、これはですね、 当時のユダヤ人にとっては非常に屈辱的だったわけですね。でもローマ人が1ミリオンついてこいというふうに言うんだったら、あなたは2ミリオン行きなさい、つまり納得できなくても従いなさいということをここでイエス様がおっしゃってるわけです。こんな感じでですね、当時の状況に即した3つの出来事がここで書かれていました。その上でですね、この3つの事例に共通しているのは一体何かというと、相手が攻撃を加えてきたときにはですね、相手が奪おうとするものよりも大きなものを与えてしまいなさいということをイエス様は言っているわけなんですね。つまりイエス様は反撃をするんじゃなくてプレゼントしてしまいなさいということを言っているわけです。でこれはですね、私たちにとってなかなか受け入れるのが難しい言葉ですよね。はっきり言ってしまうとですね、イエス様もしかして私たちが置かれている状況を知らないんじゃないの、私たちが害を加えられるとですね、どんな気持ちになるかわからないんじゃないのというふうに私たち思ってしまいます。でもですね、イエス様に限ってそんなことあるはずないですよね。私たちの苦しみも痛みも全部知っておられる方が、なんであえて私たちにこんな難しいことをおっしゃっているのか。それはですね、私たちクリスチャンにとって最も強力な攻撃は、私たちに害を及ぼす相手を愛して許すことだからなんです。私たちはですね、やられたらやり返す、これがですね、私たちにとって一番大きな攻撃ではありません。私たちができうる最大の攻撃はですね、愛して許すことなんですよ。イエス様はここで悪人に服従して搾取されることに甘んじて、受け入れなさいということを言ってるわけではないんです。戦い方を間違えるなよということをここで言ってるんです。最初にお話ししたようにですね、復讐するというのは確かにとっても気分がいいです。もう被害を受けた人はですね、すっきりしますよね。やられたらやり返すって、こんだけやられたからこれぐらいやってもいいだろう、とってもすっきりすると思います。でもですね、それで終わりなんですよ。気分がすっきりするだけなんです。そこからですね、何も新しいものは生まれないんです。でもそれじゃダメでしょ、私たちは前に進まないといけないでしょ。なぜなら神様を信じるということは、常に私たちが神様に向かってですね、変わり続けるということだからですよね。ではですね、私たちが害を及ぼす人を前にして、私たち自身が前に進むためには何をしたらいいのか。それが愛して許すこと。私たちがですね、反撃すれば、たとえ勝てたとしてもですね、私たち自身も多少のダメージを受けることになります。それはですね、復讐を成し遂げた人の話を聞くとですね、よくわかるなというふうに私いつも思うんです。この何か害を受けてですね、復讐を果たしたという人の話を聞いてみるとですね、彼らはまるで昨日のことのようにですね、その出来事の顛末を生き生きとですね、私たちに話してくれます。どれだけの被害を受けて、どうやって戦って、どうやって勝って、どうやって相手をコテンパンにしたか、生き生きと昨日のことのように話せるわけですよね。でもそれって、その出来事を未だに生き続けているということですよ。過去化できてないんですよね。未だにその悔しかったこと、つらかったこと、成し遂げたこと、嬉しかったこと、まだその中でも残っている思い、ずっとそれを引きずって生きているんです。それはですね、神様に救われた私たちの生き方にふさわしくないんですよ。私たちは相手にどんな被害を受けたとしてもですね、愛して許せば過去化することができるんです。そして私たちが愛して許せばですね、私たちは相手から何も影響を受けることがないんです。なぜなら 私たちがですね、愛することも許すことも神様に委ねるということだからですよね。私たちが許せない気持ち、どうしても消えない憎しみがあるときにですね、それを私たちは神様に捧げ物として捧げるんですよ。神様、このもう許せない気持ち、自分の中のドロドロとした思い、これも私です。だからこれもあなたに捧げます。受け取ってください。そうすると神様はこの私たちのですね、いろんな思いを全部受け取ってくださって、代わりに愛を注いでくださいますよね。心の中にこうあった憎しみの部分、空いたところにですね、愛が満たされていきます。そしてその愛を相手に向かって投げつければですね、私たちは出来事を過去化していくことができる。新しい道を進んでいくことができるんですよね。左の頬を打たれたらですね、痛いと思います。上着を取られたら困りますよね。ついてこいって言われたらとっても悔しいです。でもそれだけなんですよ。相手が私たちにできる攻撃はそれだけなんです。痛かったね、困ったね、辛かったね、それで終わり。私たちの人間性とかですね、命とか信仰というような大事なところに彼らは手を触れることはできません。でも私たちがですね、相手の攻撃に愛で反撃をするならば、相手の後ろに控えている悪魔とかですね、人間の思いとか、そういう一番彼らにとってですね、力を生んでいる部分を破壊することができるんです。愛すること、許すこと、これは神様からいただくもの。神様からいただいた武器で、私たちは相手を、やはり相手に攻撃をする。そして相手を変えていく。そして世界が変わっていく。これが私たちクリスチャンの戦い方、教会の戦い方に他ならない。このことを私たちはですね、受け止めて、人をたくさん許してですね、人をたくさん愛して、今週も生きていきたいと思います。お祈りいたします。ご祭典の地なる神様、皆を褒めたたえます。私たちがあなたから豊かに愛をいただいて、大勢の人を許し、そして私たち自身が前に進んでいくことができていることを感謝いたします。どうか神様、私たちがこれからもどんどん前に進み、あなたに近づいていくことができるように、豊かな愛をたくさん注いでください。私たちが今週も、またこれから先も、たくさんの人を許していくことができますように。この祈りを尊い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。